日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の黒田治です。時代の変化を乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはずです。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは2010年12月放送、日本長寿企業の番外編。番組内でご紹介しきれなかった貴重なトーク内容をいつものようにたっぷりとお届けします。今回取材をさせていただいたのは、1792年寛政4年の創業、東京日本橋にあります刃物の老舗木屋です。去年8月に9代目になられた社長の加藤金也さんにお話をお伺いしました。今回は加藤社長のこと、そして代々伝わるシャゼについて語っていただいています。
日本長寿企業。
加藤社長は創業以来何代目の当主になるんでしょうか？
9代目になります。去年の8月1日に、8代目、私の叔父にあたるんですけれども、から9代目を引き継ぎました。私の父が7代目ですね。
創業者からのちょっとこう流れというのをざっとで結構なんですが、教えていただけますか？
初代からその私の祖父6代目までの間にはね、要するに直系のいわゆる長男じゃない人が継いだり、それから婿養子が入ったりっていうことは何代かあるようです。で、事実私自身も実は7代目の父に対して言えば三男坊です。だからその実感として続いていく上では、その婿養子を入れたり、あるいは長男じゃない人間が後を継いだり、あるいは弟に継いだりっていうことは事実ある。だから私も実はこう9代目っていう時に自分の歴史を昔学んでいたので、三男でもありかなというふうに一瞬思ったことは、
以前お伺いしたその老舗の企業で例えば婿養子を入れる理由として2つあると思うんですね。それは単純に、男の子供がいないという理由と、いたとしても変な話ですけど、あまり優秀じゃなくてね、外からそういう、新しい力を入れた方がいいっていうのがあると思うんですけども、御社の場合はどちらだったんですか？
直近で言うと私の祖父ね、だから親父のお父さんは婿養子なんですけれども、これは事実かどうかわからないけど、私の父あるいはその周りの親類から聞いた話によると、当時木屋は戦中戦後かな、第二次世界で、それで非常に厳しい状況にあって、で私の祖父が6代目として、婿入りして木屋を建て直したという話は聞いたことがあります。どの程度厳しかったのかっていうのは正直言ってわからないけど、やっぱりその地に頼らないっていう部分はうちのような会社でもあったということですよね。
社長は去年の8月1日で、この老舗200年以上の会社の代表取締役になって、一番最初に思ったこと、一番感じたことってどんなことですか？
で、それはそのなった瞬間じゃなくてね、今再開発があって、今年の夏ちょうど1年ぐらい経って、そのうちの古いビルでこう売り尽くしセールをやったり、あるいは10月末にこれどもの町で新しいお店を開いたりして、その時にそのやっぱ本当にご近所あるいは昔からのお客様が、あ、木屋さんが今度閉まっちゃうのねとか、木屋さんが今度こちらにオープンしたのねとか、そういう会話をしてくれるのをこう聞くじゃないですか。で、そうするとなんかね、ありがたいというか、それはすごい感じますよね。だからその木屋という刃物屋を代々続けていかなきゃいけないという責任、忙しくてね、でそのあんまりそこと感じたことはなかったんですよ。そのもう日々の仕事に追われて、どっちかというと営業やってますから、でそういう中でもうそんなゆとりもなかったんですけど、この数ヶ月 ひしひしとその日本橋で続けてきたっていうことについての重さっていうか、まあ感謝っていうとなんかちょっとこう照れくさいけど、そういう実は最近感じてる。なった瞬間はあんまりね感じなかったんだよな。なんかむしろほっとしたような気がした。やっと社長になったかぐらいの。
御社に入社してからどのくらいなんですか、社長になるまでって。
入社したのは28か9の時だから26年。
そうすると大学卒業してすぐじゃないんですね。
あ、そう、あの某有名百貨店で3年間サラリーマンというかやって、それからうちに入ったんですけど。
それはやっぱり一回他のこう水を勉強してということですか。
本音で本当のこと言っていいのかな。
言ってください、ぜひ。
だ三男坊ですから、あんまりその継ぐということは全く意識してなかった。で、あの要するに俺は俺でなんとか食っていかなきゃいけないわけですから就職した。でサラリーマンやってるといろんなものが多少わずか3年であっても見えてくるでしょ。だからどんな小さい会社でも自分がトップになれた方がいいって思ったんですよ。それ本当にそう思った。で給料も安いし、で親父と話したら給料少し上げるっていうし、もうそんなもらえるならやってやろうって。当時13万ぐらいでしょ、手取りで。でうちの会社入れたら20何万にしてくれる。で結婚してたし、それはそう思うよね普通。ところが入った瞬間になんかやばいとこ来ちゃったなと思った。すごいカルチャーショックですよ。大企業っていうのはいい意味でも悪い意味でも規律があるんだ、組織としての。でうちの会社っていうのは非常にこうやっぱり家族経営だから。で一番びっくりしたのは、うちのあの本店に入ってった時に、もう今亡くなったけどすごく大番頭はいたのね。もう全ての刃物のこと詳しい、いい人ですよ、今でも尊敬してるけど。あの人はね、売り場でタバコ吸ってんだよね。びっくりしちゃってさ、これ注意できねえなと思ったよ。それであのまあ、そんなカルチャーショック受けて、だから初めの2年3年は本当に胃カメラ2度ぐらい飲んだ。これも事実で、親父が92年死んでからが本番で、そこからひたすら結構真面目に仕事してきたよね。で戦後支えてきたいろんな人たちがみんな定年で辞めていくから、その人たちにきちっと退職金を払って、でなおかつ会社も存続させなきゃいけないわけだから、まあ正直社長になるまでの親父が死んでからの十数年っていうのは結構今思うと真面目に仕事してたかもしれない。だからそんな時に将来像がどうだとかね、そんなこと言ってらんないんだよ。そういう時代もありました。
社長めちゃくちゃいい話じゃないですか。でそういうまあ時代があって、で先代から受け継ぐ時に何か言われたこととか、これだけはあのまあ、ちょっと言葉語弊があるかもしれないけど、お前これだけは守ってくれよとか、会社をこれだけはやってくれよとか言われたことはあるんですか。
そ難しいんだよね。私に実際にそのいい意味でも悪い意味でも経営者像を生で見させてもらって学んだのは今の会長ですよね。で生き様としては親父かもしれんな。
ここでちょっともう一つお伺いしたいのが、御社キアとしてのですね、社訓社是っていうのはどういうものがあるんでしょうか。
まあ、読み上げるとね、すごくこう単純、代々商売を忘れぬこと、商品に誠実を打ち込むこと、常に新しい研究を怠らぬことというふうに書いてあるんですけど、でこれは旧あの本社ビルに入った時からこう壁に飾ってあったんだけど、たまに読んでたけど、この産業というのはあの社長になるまで、あるいは社長になってから仕事を重ねれば重ねるほど、あのなんかよく分かってくる気がしますよ。まあ、一つはそのうちは手で扱う道具を今扱ってるわけですから、買ってもらった瞬間にその商売終わるわけじゃないですから、買ってもらってさらにずっと使ってもらって、さらにメンテナンスがあって、でまたリピーターになってもらうみたいなところがあるわけで、これは僕流の解釈だけど、あのやっぱりそのありがとうございますっていうことを忘れられないっていうことなんじゃないのかなって思うんですけどね。 からやっぱり商品に誠実を打ち込むとか新しい研究を怠らぬことっていうのは、まあ、特に今の会長は本当によく実践してこられたと思うんですけど、まあ、それにどれだけ僕が追いつけるかわからないけど、やっぱりうちの名前をつけて売ったものについては責任を持つということと、それからその、まあ、使う人の立場に立ってより、まあ、例えば使いやすいものであったり長持ちするものであったり、あるいは修理が効くものを作っていくというか、まあ、そういう常にこうアンテナを広げてっていう非常にこう身近な道具ですけどね、そういうことを考えなきゃいけないってことだと思いますけど。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容を聞けるポッドキャスト、今回は東京日本橋にあります刃物の木屋パート3をお届けしました。 JFNK 全国ネットのラジオ番組日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は黒田治でした。